それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。このところから見ずに信じ、信じてみようというテーマで、玉木雅子牧師に御言葉を取り入れていただきます。では主に、期待を持って拍手を持ってお迎えいたしましょう。
すいません。ハレルヤ。低すぎますかね私。大丈夫ですか、皆さん見えてますでしょうか。はい、もっと届くと思いますけども、はい、声が大きいので、はい、あ、なるほど、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ハレルヤ、主の皆さん、賛美いたします、初めてお会いする方もいらっしゃるかと思いますけれども、実は毎年お世話になっております。先ほどご紹介に預かりました、兵庫県は丹波市、兵庫のちょうど真ん中あたりに位置しております丹波市、とても田舎なところですけれども、そこで祈りの家キリスト教会という、教会を開拓させていただいております玉木と申します。今回はですね、高学年キャンプということで、私の教会のお友達も一緒に来させていただいて、共に恵みを分かち合わせていただくその場を、提供していただいて、たくさん本当に影のご奉仕に皆さんにご協力いただいて、食事の準備からもうね、物片付けからバーベキューから総額からシータから本当に本当にありがとうございます。皆さんのそのような影の祈りと協力のバックアップによってですね、本当にお友達が安心して神様の御声を聞く機会を持つことができました、このように素晴らしい時を共に過ごさせていただけることに心から感謝いたします。本当にありがとうございます。またですね、昨年は合同関西合同ミュージカルということで、ミュージカルもご一緒にさせていただきました。本当にですね、6教会が昨年は集まったんですけれども、そこでやっぱりいろんな教会で集まるのでなかなかね、大変なんですよね。みんなそれぞれが犠牲を払って、そういう中でも一番遠かったこのホードジャベルのお友達と先生方が本当に熱心に、来てくださって、また皆様方におかれましては遠くから、ご来場いただきまして、そして献金もしていただいたと伺っております。そのようなことを通してお友達が普段は、陰でひっそりとしているかもしれないお友達が神様のスポットライトの中で、自分は大切なんだと胸を張って歌って踊ってそれを表現することができました。本当に昨年の合同ミュージカルのご協力もありがとうございました。これより感謝いたします。またそういう中でですね、いろいろ教師会でいろいろ話をして、まあ、あれが必要やね、これがいるねって、こんなにお金買うねとかっていろいろ話してたんですけれども、常にですね、正田先生がもういつもいや進行で楽しみですねとかもう行きましょうって、もうすごくいつも積極的に締めてくださっていたので、本当に6教会集まっている中にあっても、あ、そうだ主だ、そうだ主だ、主がしてくださる、主に期待しよう、主を楽しもうということでですね、みんなで一致して進んでいくことができて、本当に正田先生がいてくださる時の教師会は安心して本当にホッとしてね、本当に尊敬する先生です。素直なところで講談に預かることを心から感謝いたします。それではですね、今日の御言葉を皆さんでもう一度読みたいと思います。ヨハネの福音書20章24節からお読みいたします。12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、その私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。 あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。アメン。ここでトマスは、皆さんご存知の箇所だと思いますけれども、トマスは他の弟子たちが復活のイエス様、十字架にかかられて、もう本当に死なれて3日目によみがえられたイエス様、復活のよみがえりのイエス様に他の弟子たちは会ったのにもかかわらず、トマスは一人、自分はその時そこにいなかったんですよね。そして彼はこう言いましたね。私はその手の釘に跡を見、その指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言いました。トマスはイエス様の弟子だったわけですよね。なので信じたくないわけはなかったはずなんですよ。だってあの愛するイエス様がよみがえられた、他の弟子たちがみんな言っている、自分もイエス様が本当によみがえっていたらいいと思っていると思った。でもとても信じられないという告白が口から出てしまいました。なぜでしょうか。経験がないと信じられないという気持ちがあったからです。私たちは見えるものとか触れることができるものとか、一度経験したことだったら、アーメン、そうだ、その通りだ、だから安心していけるんだと思ってしまいます。しかしこの時のトマスには、みんなが経験した経験したと言っても自分自身が経験をしていなかった。だからどんなに言われても自分も実際にそれを経験してみなければわからないと思ってしまったんですね。まあ、トマスはここを見るともうとってもなんか疑り深くて、なんかね、触らなければとか言って、イエス様何か考えがあって一人だけ、すぐに現れなかったのかなとかって思ってしまうようなキャラクターに感じますけれども、実は逆で、見ずに信じることができるようにというメッセージを私たちに残す存在として選ばれていたのではないかなと思うんです。誰でも経験のないこと、見たことがない、まだ知らない、触ったことがないこと、それを本当にどこまで信じて一歩踏み出すことができるか。私は先ほどお話しいただいたように、自分 の教会の開拓をさせていただいて、ぼかしておりますが、お友達伝道、児童伝道を中心にさせていただいております。保存チャペルもお友達に重点を置いて、伝道を牧歌されているということを伺っています。そして本当に素晴らしいお友達が、ね、たくさん、いることに感謝したいと思いますけれども、私の教会もそうです。で、児童伝道をしていると、お友達伝道をしていると本当につくづく、この先見えないと思うことがたくさんあります。お友達はですね、本音と建前とかそういうものがないんですね。だから、はい、来週行きますって言ったら、日曜日に来週行きますって言ったら、ね、大人だと、あ、言ってしまったから義理でも行かなきゃいけないかなとか、そういうものが働くじゃないですか。お友達全然そういうのないですからね。来週行きますって言って迎えに行ったら、行かへん遊びに行く、平気でやりますから ね、そのままだから、ね、ま、祝福されるんですけど、ね、そうやって、お友達で伝道してると本当に何回やってもその繰り返しって思うこともあります。また増えたと思ったら減ってみたり、増えたと思ったら減ってみたり、5歩進んで3歩進んでるぐらいだったらまだ2歩あるんですけど、3歩進んで5歩下がるような時もあって、本当にね、この先お友達をね、一生懸命やっても本当にどれぐらい残ってくれるんだろうかと思うような時もあります。ある教会の、親しくさせていただいている教会の先生がつい最近に大きなイベントをなさいました。お友達伝道のね、メビック礼拝 の、そのイベントをしたんですね。そしたら初めて、30人以上のお友達が来たんですって。それで嬉しくて、ああ主は素晴らしいってみんな褒めたたえました。そして、来週、その次の週ですね、次の週はなんと 3人だったそうです。でその先生はもう本当にがっかりしそうになりながらも、でも主はお考えがあると思いますと言っておられました。そうやって先が本当に見えない、本当にこの お友達に、一生懸命やっていて一体どうなるんだろう、本当に何か、教会が発展していくんだろうかとふと心配になるような時もありますよね。私も毎日そう思います。お友達はすぐにどうにかなるわけではありません。成長段階の存在ですから、体力的にも能力的にもこれから育っていく存在です。ですから今すぐどうこうというよりも、やはり5年10年20年先に素晴らしい実を鳴らすものとして存在しています。でも私たちはどうしてもすぐ見たい、すぐ結果が欲しい、いつも安心してられる経験があったら信じていけると思ってしまうんですよね。ね、時間もかかりますけれども、お友達伝道をするとお金もかかりますよね。イベントをして集めて、ね、でもそれは本当にそうやってお金をかけたイベントをする中で、本当にイエス様のことを必要としている一人が救われたら、天では大歓声が沸き起こるんですよね。だから惜しみなく皆さんもそうやってお捧げして祈ってサポートしてられるんだと思います。でも私もそうなんですけど、すごい時間かけてね、ものすごいたくさんの食べるものとかね、イベントを用意してお友達うわっと来たら、もののね10分20分でカラッとなくなるでしょ。でそれでまだおかわりないのとか言われてね、でそうやっても本当に注いでも注いでも注いでも、彼らは素直にそれを受け取って受け取って受け取って、いつか実のなる時のための栄養としていくわけです。なのですぐではなく時間もお金もかかる。しかもよく彼らはですね、教会のものを壊すんですよね。私ね本当にこれは言いたい。私最初アパートでやっていたんですね。で最初開拓アパートの6畳まで目引っ越していたんです。またちょっと後でも話しますけど、でそこからね、もうね街道が欲しい、街道が欲しいって祈って、家1階を家にして、2階を礼拝堂にして建てました。でものすごく嬉しくてね、ねもう今まで6畳までですよ。それでねもう一軒のものが与えられたわけだから、嬉しくて嬉しくて、みんなでハレルヤーって言って、そのね最初の礼拝の日やったと思いますに来たお友達が、エントランスのところにこういう柱があるんですね。それを蹴っ飛ばして、ここの下のねところをね15センチぐらいねポロッと割りましたよ。そして、その1ヶ月以内にですね、礼拝堂に大きな穴が開きました。これぐらいの穴が開いてね。なんかもうね、いろいろショックでしたけど。でもね、そうやってお友達がもう思いっきりエネルギーをねぶつけて、来るわけですよね、教会の中で。で私 の主人はね、とても堅実な人なので、一生懸命ねそういうのをね直して、壁が開いたのどうしたらいいかなって考えて、なんか 壁紙が破れたりしたら、うーんってね悩む、そういう役割の人なんです。で、そして一生懸命ね、お友達って汚すでしょ、教会もね。なので一生懸命ね、洗剤と歯ブラシを持ってね、シュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュってやってくれています。ね、幸いなことにそれでも来るのと一切言わないので、本当に感謝だなと思ってさせていただいておりますけれども、そうやってお友達に重点を置いてやっていくと、大人が思いもしないことがいろいろと起こっていくし、大人の想像以上に時間もお金もかかるし、大人の予想以上に先が長いわけなんです。そうなっていくと、ああ本当に大変だなって、お友達伝道に熱心に捧げておられる教会であればあるほど、影の方も、お友達と共に礼拝している方も思うことがあると思います。でも今日の御言葉は何と言っているでしょうか。 27節。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。言われてもわからなかった。弟子たちがイエス様を見たと言ってもわからなかった。なかなか経験していないから、そうなんだって素直にすぐアメンということはできなかった。でもイエス様は見ずに信じる者は幸いですと言われました。お友達に熱心に教会が全体で一生懸命支えて捧げている中で、先が長いな、なかなかすぐじゃないな、増えたり減ったりいろんなことがあるな、痛みもあるしいろんなことがあるな、そう思う中でイエス様は、見えないからこそ、見えないものを信じるからこそそこに信仰が働くんだと。見えるものは信じてるというよりも見えるという事実を受け取ってるんですよね。でも見えないからこそ、今いるこのお友達が、これから来るであろうお友達が本当にどうなっていくのか、この先本当にお友達がたくさんなるのか見えない、わからない。だからこそ信じる。見えないからこそ信じることを信仰と言います。私たちは皆さんの中で誰もイエス・キリストをこの目で実際に見た方はいらっしゃらない。でもイエス・キリストを 見たように信じて愛しています。なぜですか。信仰で受け取ったからですよね。イエス様は言われました。この小さい者たちの一人にしたのは私にしたことだとイエス様は言われました。私たちが教会の中でお友達にしていること、小さな存在にしていること、弱い存在にしていることはイエス様にしているのと同じことであると、イエス様は言われました。見ないでも信じてほしい。このお友達が将来どうなっていくのか、見ないでも信じてほしい。お友達伝道を熱心にしていく中でいろいろあるけれども、その先にある祝福を。先ほど最初に私の教会、まあね、祈りのキリスト教会、主の教会は、アパートの6畳間から始まったとお話をしました。最初はその1階を、ね、借りれる物件を探してですね、まあ、2階3階だと下に響きますのでね、1階を借りてその6畳まで、していました。でもね、やっぱり2階も3階の、ね、方も入っておられるので、いろいろ配慮してですね、暗証聖句ね、大きい声でなかなか言ったらダメだよみたいな、ね、雰囲気ですごく、ね、葛藤しながらやっていたんですね。でそういう中で、お友達が多いなって思うのは6畳までですから8人がありだったんです。8人来たら、あ、いっぱいいっぱいだなって嬉しいなって思うような形でした。一番最初はですね、私たち丹波に行った時には誰一人として知っている人はいませんでした。私と主人の2人だけです。まだその時には私は里親をしておりますので、里子たちを育てておりますけれども、その里子たちもまだ委託される前の段階でしたので、本当に主人と私の2人だけ、あと知っている人は誰一人いないところでの開拓でした。どこかからね、教会の方が一緒に来てくれてとかではなかったんですね。でそういう中で全くのゼロで始めていく公園メビックを始めました。まず最初にその公園メビックの中から最初に小学校の低学年の男の子や女の子たちがつながっていきました。そしてそのお友達がだんだん公園メビックに慣れてきたので、今度はじゃあやっぱり狭いけれどもアパートだけどやっぱりスペシャルメビックをしたいということで、6畳間のアパートに日曜日おいでねって言って、来るようになりました。そうして彼らが、成長して今の教会に来るようになりました。しかしですね、初代というか最初の代の、で救われて熱心に主に仕えていたお友達たちが2年ほど前にボロボロと信仰を落として、行きました。その時はちょうど、私たちの教会で毎日メビックを始めてみようということで彼らも奉仕すると言って喜んでやっていた時だったんですね。 ところが喜んでいたのは、まあ、私の誤解の至らなさで、まあ、ちょっとね罪を隠していたりとかいろんなことがありまして、そして、本当に熱心にやっていたお兄ちゃんお姉ちゃんたちが全ていなくなりました。ああまた振り出しだなって思っていたんですが、それまでね毎日メビック奉仕してくれた、ね、中高生がいなくなったので、また全部私一人で毎日やるんだな、あ本当に御心なんだろうか、本当にがっかりして、もう毎日泣いてましたよね、本当にね、ショックで、いましたが、しかしその時にですね、ある一人のお友達が、男の子なんですけど、その男の子が、今日もメビックあるのって言って、自分の兄弟たちをゾロゾロ連れて教会に来たんですよね。そのお友達はアパートの時から来ていました。でも彼はね、アパートの時に来ている時から一切、喋らない、笑わない、食べない、何しに来てるかわからない遊ばないで、6畳間にいる時にもじっとこうやって抱えてね、こうやって膝抱えて見てるで、あそゲームしてるの。それで、ね、いつもご飯一緒に食べるので、ご飯ねやったらお友達って普通わーって食べるじゃないですか。でじっと見てるんですよ。で食べないの、これ嫌いとかって、じゃあ食べる、本当にこういう感じだったんですよ。もう本当にね、名前も言わないお友達だったんですよね。でそのお友達が、ずっとなぜか来ていて、で、まあ、次第にメビックをしているうちに心がほぐされていて、遊ぶようになって笑うようになってって言ってたんですけど、その、ね、お友達が、実はですね、宿題も一切しない、学校にも、ちゃんと行けないお友達なんですよねで学校ではもう宿題しないものだと思われていました。で、ね、生活のねリズムバラバラなんですよね。でそのお友達がある時にね、メビック毎日やるらしいっていうのをね聞いて、それでちょうどそのみんな中高生たちがゼロになっていなくなって、私がもうねその時は確か何日か経ってたんですけど、もう行きませんってメール一つで言われて、訪問してもカーテンシャッて閉められて、行ってもね逃げられてっていうことの繰り返しを毎日している時の、もう本当にどん底だった時だったんですけど、その時に彼が今日もメビックあるんでしょって言って兄弟たちを連れてきました。その時にこの世では活躍できなかったり、この世では認められないようなその一人のお友達がいるにもかかわらず、私は誰もいなくなったと思っていた罪深さを示されたんです。今日もメビックあるんだよねって来てくれるお友達がいるのに、一生懸命奉仕できてた、一生懸命 やってくれてたお友達がいなくなったら誰もいなくなってしまったと思った、この罪深さです。そして彼がどん底にいる時に来て、やっぱり毎日メビックしよう、そこで彼らを、今いる彼らを育てていこうと、そのように決心して、毎日メビックを私一人で、毎日し続けました。そうしているうちにですね、彼らが今はスタッフとなってリーダーとなって、毎日メビックを次の代として担っていっています。喋らないし笑わないし遊ばない、そのお友達は学校では一切もう本当にそんなね何かができるように思われていないお友達だったんですけど、ある時にミュージカルを私たちの教会で、まず自分の教会だけで始めたんですけど、するっていうことになりました。それで、ね、やるっていうお友達がね、他にもいて、やるやるやるっていう感じで集まって、で、そのお友達もいたので、まあでもあんまり喋らないし名前も言えないからね。だから一応聞いてみようって思って、君、ミュージカルってやるんだけど、やる？みんなの前で歌ったり踊ったりするんだけど、やる？って言ったら、でね、もう本当に少し首がよく見てないと分かんないですよね動いたんですよね。見逃さなかった。 今縦に振ったと思ってですね、それでやるの？で動いていました。それでやるんだったらと思ってその彼を残してミュージカルの練習しました。ところがですね、あの最初に発声練習のあの字も言えないね、あの名前言ってごらんって言っても言えない、恥ずかしいんだったらみんな背中向けてるから言ってごらんって言っても言わない、じっと黙っての練習が何日も続きました。ところがですね、そうやってメビックで遊んで楽しんでいるうちに声が出せるようになって表現ができるようになって、自分の名前も言えるようになって自信がついてきた。つまり彼は今まで誰にも彼ができた経験を見てもらっていないので、周りは誰も彼に期待していなかったんですよね。だから宿題もしないしちゃんと学校も行かないしってみんな思ってるから、何かができるなんて誰も思ってなかった。ところがその彼がメビックで遊び始めて自由になっていって、ちょっと歌ってごらんって言ったら綺麗な声で歌ったんですよね。そして彼はその年ミュージカルで立派に、トゥリはトゥルーの一つの役を成しました。そしてね、あのチラシの裏にあのわざとね彼がドンと写っている写真をね載せたんですよね。でこれ学校先生見せといてって言って、そしたらやっぱり学校の先生たまげてね、もうね、これ丸々かな、って言ってもう職員室で大騒ぎになって、いや歌ったり踊ったりこんなポーズしてる笑顔だよみたいなね話になって、学校の先生たちがね見に来てくださって大層喜んでくださいました。見ずに信じるというのは忍耐がいります。そして見ずに信じるとき私たちはなんというかこの、自分が期待しているものと違うものを見ずに信じようとするとまた忍耐がありますよね。ところが主はお友達というこの世界の中でも自分の力ではどうにもなることができない、自分のね、あのどんなに家庭に痛みや苦しみやそういうものがあったとしても自分で逃げていくことではあのどうにか逃避することができない、ただ痛み悲しみ苦しみに耐えなければならないような存在、そしてちょっとねこの世的に見たらダメだと思ったらもうダメだって思われて可能性すら信じてもらえない、感じてもらえない、そういう存在に使えなさいと、そういう存在が素晴らしくなるためにあなたの愛を注いでほしいと、そしてそれが見ずに信じていくときに、見ないで信じていくときに、ね、見ないで信じたら信じたら見えるんですよ。信じなければ見えないで終わります。もし、まあ、私もねそんなあの立派な信仰を持ってるものじゃないんですけども、主が憐れみであの時にそのお友達にミュージカルやるって、ね、声をかけなかったら彼はずっとまだっていう世界で自分をどう表現していいかわからない、自分が自信がなくてどうせダメなんだ、できっこないんだ、そんな人の前に立つなんてありえないんだと思って一生終わっていたかもしれない。でも主が憐れんでくださってやってみるっていう言葉を主がかけてくださった。見ずに信じて信じたら見えてきました。今日の聖書の箇所でトマスは弟子たちが私たちはねあのイエス様に会ったよイエス様に会ったよって聞いた後に8日後にイエス様が現れたので、彼は8日間おそらく悶々としていたと思います。1週間とちょっとはっきりしないことの中で自分だけとかね見えていないのにこれ本当に信じていいんだろうか、どうして自分だけ見えてないんだろうか、経験がないんだろうか、見ないでどうやってそれにあの本当に一致していくことができるんだろうか、悶々としていたと思います。しかし8日のうちに戸が閉じられていたがイエスが来てと書いてあります。イエス様は来るときは来るのです、される時にはされるのです。 私たちがどんなに、そのお友達がどんな風に私の目で見えていたとしても、皆さんがどんなに一生懸命やってもなかなか進んでいかないと思ったり、また素晴らしいけれども、どうこの先本当にやっていけるんだろうかという不安に襲われるようなことがあったとしても、イエス様はそのお友達にされることはされるのです。必ず主は来てくださる時がある。見えるものを信じること、それはクリスチャンでなくてもできます。私たちは目に見えないものでイエス様をアーメンと信じています。であるならば、私たちのその働きや教会のビジョンや、また神様が備えてくださっているさまざまなこと、牧師先生のビジョン、また教会のこれからの姿、そういったものもすべて見える範囲を超えたところにおられるイエス様のご計画を見ていきたいと思いませんか。そして見えないからこそ信じたら、見えないものが見えて実現していくのです。見える範囲のものでいたら見えるものしか実現しません。それを一歩超えるからこそ、しかしイエスがその閉じられたドアを乗り越えて来てくださる。信じたら見えてくるもの、私たち自分たちの教会にとっても、それはお友達伝道を本当に一人を愛して続けていくということであるし、また私たちお祈りしていただきたいんですけどね、家の2階にね、礼拝堂を作りましたでしょ。6畳までやってたのでね、そこ16畳なんです、家の2階、すごく広いって思ってね、喜んでしてたんですけど、まあやっぱりね、あっという間に狭くなってるんです。ちょっとね、もうね、広いね、街道が欲しいって祈ってるんです。でもね、私たちの教会、実はですね、大人がお友達よりずっと少ないんですね。なので現実的に考えるとね、ちょっとすぐにね、進んでいけないかなって思うんですけど、しかし皆さん、お友達は素晴らしいですよ。自分のそのなけなしのお小遣いを捧げながら、いつもいつも広い礼拝堂が欲しい、広い礼拝堂が欲しい、イエス様、広い礼拝堂を与えてくださいって祈って捧げてくれるんですよね。ああ、お友達の信仰に引きずられるようにというか、ね、そうやって本当に見えないものを見るような信仰、無理だと思うことを超えるような信仰、そのような信仰を持って進んでいきたいなと、いつもお友達と話しているときに思わされるわけです。お友達伝道の中で、私たちはさまざまなことを経験していきます。うまくいかないこと、先が見えないこと、だからこそ信じるとするならば、トマスにイエス様が触れてもいいよ、触れてもいいよって特別だってトマスにね、言ってくださっているからね、そこまでイエス様がいいよ、そうしてもいいんだよって言われたら、とてもじゃないけどね、皆さん、いや、そんなことしなくてもあなたがいてくだされば十分ですって答えますよね。イエス様、そうです、私の目にはどう見えたとしても、自分たちの教会はどんな現状であったとしても、見えないところであなたがいてくださるならそれで十分です。触れるなんて、経験したからなんて言えません。あなたがそこにいてくださるなら、アーメン。イエス様、そのように私の信仰を、そのドアを乗り越えてくださるイエス様、自分の殻の外にいて入ってきてくださるイエス様、どうぞお入りくださって広げてくださいと、そのように願うのであります。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。家庭のこと、また教会のこと、 愛するお友達のこと、もしかしたら何か問題を抱えておられる方がいらっしゃるかもしれない。見えないものを信じるからこそ見えてくるものを見ませんか。皆さん、神様がお一人お一人にそのドアの外にイエス様がおられると信じて進んでいかれますように。この教会におかれましても、おそらくいろんなビジョンやまたさまざまな働きが進んでいかれると思います。私のような、ね、小さな教会のものが言うのはおこがましいのですが、しかし主の恵みが必ず正田先生を通し、建てられた器を通し、その教会の位置を通し進んでいくことを信じます。そして皆さん、お友達、先は長いですが、しかし皆さんが何十年後の何十年後のその後にこの教会をやっていくのは今いるそのお友達たちです。次の世代がますます見えないものを見て、見えないものを信じて、その先のものを見て、一緒にそのゴールを味わうような、そのような教会として祝福されますように。もう一度御言葉を読んでお祈りをいたします。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。見ずに信じるものは幸いです。天のお父様、この素晴らしい保存シャペルの中でお友達が生き生きと主に仕えておられる姿をありがとうございます。しかしお友達伝道をしていく中で様々な問題が出たり課題があったり、また時間がかかったり手間がかかったり、先が長すぎて見えづらかったりすることがあります。またそんなことは経験したことがないと思って恐れてしまうことがあります。しかし主は言われました。見ずに信じるものは幸いです。そして私たちが見ずに信じようとしている、それはあるお友達は家庭の中で本当に悲しみや痛みや苦しみを抱えて、唯一の場所が教会であるかもしれない。また私が関わったあるお友達は養護施設にいましたけれども、主よ、私たちに会いに来た時には全てが施設のみんなのものなので、服もおもちゃも何もかもが糸で名前が縫い付けてあった。それは外してまた次のお友達が、施設のお友達が使うからです。彼は私たちに初めて会った時に自分のものというものが一つもなかった。メリックで雨が当たった時のあの嬉しそうな顔。あるお友達はもしイエス様を本当に信じていったら、その人生をかけてキリスト前を伝えるものとなるかもしれない。でもそういうことが私たちにはすぐには見えない。また皆さんの中ではもしかしたら家庭の中の痛み苦しみ、ご自身の中にある問題の痛み苦しみ、また教会の中でのさまざまな葛藤、そのようなことがあるかもしれない。しかし見えないところに、ドアの外にイエス様はおられて入ってこられたのです。見えないものを信じて初めて見えてくるものがあります。主よ、どうか見せてください。そのことにアーメンということができる信仰を与えてください。見えないからこそ信仰を働かせて、主よ、それがなりますようにと主にかけていく信仰を一人一人、お一人お一人に、また私のうちにも備えてください。そして 10年後20年後30年後にお互いの教会があの時なんで こんなことしてるんだろう、時間も手間もかかるなと思ったそのお友達が教会の中心となって神の栄光を表す素晴らしい教会として立っていくことを信じます。どうぞこの尊い保存チャペルをますます祝福し、正田先生建てられた器を祝福し、そしてこの教会が見えないビジョンにアーメンと一致して、私のような小さな教会が本当に、ああ保存チャペル素晴らしいなと、そのように後を追わせていただくような教会としてますます神様に用いられますように、信じてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
心からの感謝を主にお捧げいたします。応答の賛美を捧げましょう。新聖歌の354番。Thank you.